週刊裏山夕日。さあというわけですね、今日は土曜日ですけども、
はい、
週刊裏山夕日ということで、私のいろんな活動を報告しようかと思いますが、昨日、渋谷シダックスカルチャーホールでライブが、東京ね、はい、お二人旅、
東京初日ですよね。
東京初日、あと東京はまあ来年ね、1月25日に、虎ノ門の最終日です、本当にね、アートホールアピールであります。ぜひこれまた来ていただきたいと思いますけど、明日は、
はい、
長野ギャラリー花蔵と、
長野、
うん、ぜひぜひ、あのね、これね、来てほしいですね、ぜひね、
長野。
いや違うほら、あのさ、まあ、あのほぼ今のところみんな、売り切れてないまでも満員みたいな感じにはなってる、まあ、売り切れてるところとね、売り切れてはいなくてもほぼ満員みたいな、これから先にどうもね、そうでもないところも出てくるんじゃないかというね。
おお、鬼門ですか、名古屋、長野。
長野はね、そうでもないと思うんだけどね、広島、松山、
前回行ってないんですよ、
和歌山と、そうそう、前回行ったところもあるんだけど、福岡、
和歌山なんて難しいでしょうね。
で
ね、
和歌山がさ、あの思ってる和歌山って行けないのね。
行けないってどういうこと？
あの和歌山という場所自体が、例えばその大阪の人とかに和歌山も来てくださいねって言っても、意外と、
いや、遠いですよ。
そうらしいですよ、俺知らなかったの、全然、
これ全然イメージできないんで、和歌山駅とか、和歌山駅の辺なんですか、
しかも、
ね、
しかも和歌山のどこなの、それは。
いや、ラブラックカフェというところなんですけど、これ後々聞いてみたところ、駅から車で20分ぐらいかかるらしい。
へー。
そしてその車でというのは、バスとかもないらしい。
和歌山だったらありえます
ね。どうやって、その正直さ、どうやって来るのか僕もわからないわけです
。やっぱ車持ってるんでしょうな。
それから駅でさ、ホフファンでさ、みんなで集まってタクシー相乗りとかね、してくるのも面白いんじゃないの。
和歌山における20分のタクシーって結構な距離だと思う、20分って。
そうか、
本当にね、俺がまあ地元っていうかね、あれがあるじゃないですか、あのおじいちゃんつけて、そことかのね、その駅からそこのエリアに行くのに、まあ車で1時間ぐらいかかるのね、でそこに行くバスはあるんだけど、1日3本しかない。
あ、
そうでしょ。
しかも午前中にそのうちの2本があって、
あれはもう帰宅時。
そう、いや、あとはね、おかしなことに1時ぐらいに行く、そっからないの。だから
ね、帰ってこれねえじゃん。
そう、もうどうやってんのか分かんないんだけど、車なのかね、みんなね。
だからね、今回その、まあ、去年はおかげさまで全公演売り、まあ、ソールドアウトで、で今年も当然それを目指してるんですけども、ただ、まあ、今年はどっちかというと、まあ、変な話、この会場、この場所はね、そんなに入らないかもしれないけども、やっぱり行ってないとこ行こう、要するに売り切れにならなくても、行こうっていうことで、割と去年よりさらにその増やしてね、細かく、まあ、静岡だったり、奈良だったり、和歌山だったり、まあ、それこそ出雲だったりね、っていうのを入れたから、まあ、変な話、まあ、売り切れなくてもいいんですよ、そういうつもりじゃなくね、ホグディランどこでも行くよというつもりで選んだので、とはいえやっぱりね、
そうですよね、
来てほしいじゃないですか、
まあ、そうですね、
なのでぜひこれからまだ言っても全もう半分も行ってないですからね、まだ5回しかやってない、これから十何回ありますから、まあ、来年1月の追加公演神戸ね、1月17日そして1月25日は東京、最終日、ぜひぜひ皆さん2回3回と、そして今回ちょっとお話しするのは例の、まあ、北谷旅、この来ると、リストバンドが無料でもらえるというのが全カラー今来ました。これが全箇所の全カラーです。今目の前にありますけどね。
色っていっぱいあるんだね。
色ってあるんだよ。
色っていっぱいあるんだね。
同じのないわけでしょ。
同じのないの。で、ほらプリントもそのね、ちゃんと地名がね、入っていて、でこれがね、あの、まあ、とにかくみんなにこう、まあ、持ってっていただきたいと。これはもう変な話、本当に完璧にその行為として、これ別に売ってもいいんですけどね、別にリストバンドとして売れば、まあ、まあ、200、300円で売ってたりするじゃん、こういうの。
そうだね、
あったもんね、ホワイトバンドとかね、
これがね、全箇所分、
これはでもだいぶ太っ腹なんじゃないの、ゆくん、これは
これはいいでしょ、これをね、
っていうのを
全部、まあ、我々は一応行くたびにどんどんつけていこうと、 ていうことなんですけど、多分全部つけるともう首長族みたいな感じに手がなるんで、
ね、手がもう
多分手がね、うっ血すると思うんだよ ね、
そうですね、
なのでそのうち
そこはご自分の判断でね、
そうですね、
何個つけるかはね、
何個つけるか
そうだよ、手じゃなくていいんだもんね、つけるのね、
いいよ、うん、うん、ちょっとヘアバンドみたいに1個やってみて、1個あ、1個あげるからさ、
いくらパーマの俺でもそこまで長くないよ、
パーマだけ、パーマ系と、うん、
さあこんなのもありまして、うん、私たち回っている
、はいはいはい、はい、
そしてまた先日もいろんなトラブルがありまして、
事件簿、
事件簿、これはでもね本当に言えない事件簿が1個あったからねそれはもう言わないで、
う
ん、おきますけども、
う
ん、
そうですね、言わない方がいいです、
言わない方がいいです、うん、でもね今回良かったなと思うのは、うん、そのまあうちの問題マネージャーいますよね、
はいはいはい、
ドジマネージャー、はいはい、そしてそのドジを競っている渡辺エビ、この2人がね、うん、あの車に乗ると、うん、ずっと話してたりするわけ、
お2人が2人で
2人っていうのは通常はもう、うん、もちろん渡辺君も運転しないで後ろに乗ってるんですけども、はいはいはいはい、あの長い距離の時に、うん、あのまあ、渡辺くんが運転する時もある、うんうんうん、そうすると前に渡辺くんが運転して横に助手席で清志、うんうん、そうするとね、まあ、清志もあれじゃない、いいやつじゃない、うん、だからさ、そのまあ横にいてね、うん、ずっと話し相手になる
わけ、あ大事大事、
ね、うん、まあ、夜の運転とかですか、特に、うんうん、そうするとね、うん、渡辺くんってさ、それが一番好きなんですよ、
好き
つまり相手にされたいわけじゃない、あだからとにかくそこで話を聞いてくれるってことは多分渡辺君ってね一番至福なんですよ、だから意外と そこで2人がずっとなんかさ、うん、あの、ハイローズはこうですよねとか、まあ、音楽談義をね、うん、ずっとしてるわけ、あれがね意外となんか渡辺君のある種のその良い意味でガス抜きみたいなこと含めてい
いじゃないですか、
ね、
そうそう
見つけたんだ、ね、
見つけましたね、
いい方法だから今まで実は渡辺ベイビーをね、うん、まあ過保護に扱いすぎてる、言えばね、でいろいろやってあげるのはいいけど、それによって渡辺君は実はただ話し相手が、うん、まあ言えばそれも構ってくれっていうことだから、それはあの過保護であるんだけど、うん、意外といろんな形の過保護にするよりもただ渡辺ベイビーにこう運転させて、ただもう清志をずっと二人にしとくと、意外となんかこうね、あのコミュニケーションで、
なるほど、
ずっと話してたね、
やっぱ運転いい話じゃないですか、
するってのまたいいのかね、か普通に後ろに座ってってじゃダメなんでしょ、やっぱり
そうそう、でよくあれですよね、あのボケ老人みたいなのがさ、あの喧嘩してる間はボケないとかさ、なんか歩かせた方がいいと、もう本当そういうなんていうの、もうあの老人ホームみたいな扱いになってる、
介護の世界だもん、
あんまりこれをいろいろ世話しないで、むしろ自分である
もうやった方がいいと、やらせて、
その代わりにそこでずっとこう話を聞いてあげるとか、
なるほど、
っていう世界に
ありますね、それは
いいじゃないですか、じゃあ
なってて、まあでも面白いツアーに今なって、本当にどの会場もいい感じで盛り上がってるので、そしてほくたりドットコム、こちらがですね、今やっぱり、まあ、この番組でも言った通り、そのライブの中で1曲ぐらいはちょっと撮影し、うん、OK の曲とかタイミングを作ってて、うん、でその見た人が、うん、ライブの模様を上げたりとか、うん、これから来てくれっていう人があのこのお店いいよって上げたり、結構そう面白い盛り上がりになっているので、まあ、これもちろん来た人はそうですけど、来れない人もお二人 .com アクセスしてもらうと、多分そのどういうツアーなのか分かると思うので、
ね、なるほど、
皆さんぜひそこら辺を見て遊びに来ていただきたいなと、
はい、
明日からはなんとスペシャルゲスト、
はい、
ビッグザグレープ、
お
2人が
来るんですかね、
多分道に迷わなければ迷わないと思うんですけどね、
松井さんアナーキーなんじゃないの、だって松井さん、
まあ、アナーキーですね、
どういうとか、なん
だ
よ、
まあだからと開けてみないとわからないところもありますし、ね、
確かにちょっと危ないですよね、まだまだね、
ミヒクと慶三とどういった絡みをするのか、
不安ですわ、
不安だ、なんかコーヒーとかこぼされそうで不安
じゃないか、そういうことわざとね、う
ん、それは渡辺君だけ、ちなみに渡辺君本当にわざとこぼすからね
本当に
わざと、
超迷惑な人じゃん、
超迷惑じゃん
でもさ、ちょっと1個ごめんね、1個だけでそれで思い出した、あの、うん、この間帰り、名古屋からの帰りに、うん、サービスエリアでね、
はいはいはい、
まあ、渡辺が食べたいっつってさ、うん、なんかどっか本当にどうでもいいサービスエリアに泊まったわけもう渡辺が食べたいという欲求のためだけに、
はいはいはい、
なんかすごい名物があるところとかじゃなくて、うん、さ、なぜか豚骨ラーメンをみんな食ってるわけ、
お
あ、みんなとか、そのうちのスタッフと渡辺くんがね、うん、 でなんでこんなところで豚骨ラーメンを食べるのかも、うんうんうん、で渡辺くんもなんか分かんないわけ、うんうんうん、でそれで、うん、俺が取った手段があるんですよ、うん
はいはい、
そこの豚骨ラーメンをやたらとそのサービスエリアが推してるから、うん、無料で高菜と紅生姜が取り放題だった、
うん
まあ、基本もちろんラーメン頼んだ人がね、うんうんうん、そこで私は白米だけを頼んで、
う
ん、その紅生姜と
高
菜でご飯を食べた、
う
ん、100円ですよ100円、おうおうおう、しかもライス大盛り無料、まあ、大盛りしなかった、大盛りじゃなくておかわり無料しなかったけども、おうおうおう、そこで私はもうその残りの3人スタッフと渡辺エビを見てざまあ見ると思っていたわけです、
お
うなんて俺は賢い食べ方をしてるんだって、うん、おうおうそれだけの話なんですけど、
そんな終わりですか、
いやだけどね、うん、なんでみんな俺お金をねこうやって湯水のごとく使うのかなといつも思うわけ、映像とかもそうじゃない、全部入りとか頼んだりするじゃないでね、僕はなんてここに紅生姜と無料の高菜があってね、うん、ご飯食べれば美味しいじゃないかと、
はいはいはい、
なぜあなたたちはそんな、しかもなんか無駄にチャーシュー麺とか頼んですよ渡辺ベイビー、
まあ、別に名物でもないわけ
ですよね、名物でもなくで、うん、なんかいまいちだって大したことはないとか言ってるわけ、うん、なんでみんなああやってお金を結構さ、松屋とか行っても絶対さ慶三とかなんかなんとか、ま、牛丼とか頼みそうじゃん
すき家
とかでもさ、
うん、新しいやつね、
新しいなんとか、絶対この間本当にさ、なんでこの人たちはみんなこんなに俺絶対あのも差額を計算してもう牛丼でいいですっていう風に言っちゃうからね、
じゃもうこれ根本的にゆうひくんはもう外食がもうなんか当たり前じゃないですか、やっぱりまだ僕とかはやっぱあんなに特別なことなんですよ、
晴れの
舞台、晴れの舞台って書かないけど
晴れの場ね、
そうそうそうそう、
なんか発表して
たけど食いっぷりを出してるとかじゃなくて、だからそうするとやっぱ久しぶりのお好み焼きだな、全部入りってやっぱ、
なるほど、そうなるのか、
多分そうだと思いますよベイビーさんとかも、
なるほど、いやそのもう本当にみんなさ、うん、牛丼屋でみんななんかなんとか牛頼んでるじゃない、すき家で、なだって俺とばあちゃんの人みんな普通のね、
はいはい、はい、いっぱいあるからね、すき家は
なんでこの人たちリッチなんだろうと思っていつも見てる、
ああなるほどね、おお、
まあ、でも確かにそういうところの細かいプラス100円とかを抑えてドーンと貯めて使った方がかっこいいのかもしれないけどね、
僕絶対使えないから、そういうその100円とかよくみんな280円の牛丼にさ150円ぐらいトッピングしてるじゃん、うん、あの度胸たるやすごいなと思うね、
あ本当ですか、
ずいぶんなんかあれですよね、劇的な上がり方するもんね、トッピング
劇的な上がりするよ、
うん、トッピング
するココイチなんて、
ね、う
ん、下手するとカレーよりトッピングの方が高いよ、うん、
あ
だってカレーだけだと500円ぐらいで、トッピングで1000いくらとかあるもんね、全部で、
そうそうそう、ありますもんね、
あれ不思議なんですよ、
なんかそれで言うとさ、たまにさ、安い居酒屋とかあるんじゃないですか、一杯180、サニーでなんかあそこ行ったじゃん、海峡かなんかさ、
うん、
ああいうさ、なんかビールが安いからっつってさ、う
ん、なんか最近あるらしいね、
そう言ってもさ、そうそう、うん、結局なんか量が少なかったりするから、うん、出る時の会計がほとんど変わんないし、高いぐらいの時もあるわけ、
はい、
うん、そういうなんか何安物買いの銭失いじゃないけど、うん、そういう傾向はあるよね、なんか、うん、別に俺が回収するもんじゃないし今の、
いや最後は継続
回収、いや最後は継続
あるよねっていうさ、井戸端会議です、
なるほど、
まあ、でもそんなね、あのマネージャーとのコミュニケーションも面白いことになってきたというね、
はい、
北谷旅2013来年1月まで続きますので、皆さんぜひ遊びに来てください、
はい、
ホフディランの小宮山由比です、
こんにちは、渡辺ベイビーです、
我々ホフディランが2人で全国を回るホフタリ旅2013、11月1日金曜日渋谷シダックスカルチャーホール、11月3日長野ギャラリー花蔵、11月9日土曜日出雲旧大社駅、11月10日日曜広島横川シネマ、11月16日土曜岡山白下公会堂、11月17日日曜日高松エレメント、11月22日金曜大阪ディグミーアウトアート&ダイナー、11月24日日曜松山若草幼稚園、11月29日金曜和歌山ラブラックカフェ、11月30日土曜奈良かなかな、12月6日金曜福岡ホテルイルパラット、12月14日土曜日静岡サールナートホール、12月22日日曜日札幌ムジカホールカフェ、そして追加公演で来年1月17日金曜日 神戸旧グッゲンハイム亭、さらに1月25日土曜日東京 JT アートホールアフィリスで行われます。チケットは絶賛発売中、詳しくは hof.jp へ。さらにほふたり旅2013トラベルガイドページができました。皆さんのライブの感想やいろいろな投稿をお待ちしております。ほふたり .com ほふたり .com にアクセスして、みんなでほふたり旅を作りましょう。ほふたり旅2013、あなたの街で会いましょう。ホフディラン小宮山雄一と
渡辺優衣でした。